77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日は5月17日ということでね、皆さんどうですかね、元気にやってますか。はい、まあ、私の方はね、ね、まあ、お店はね、もういつも通りね、楽しくね、させていただいてますし、で、あとね、農場開拓の方、ね、開拓の方はね、ちょっといろいろね、計画をね、練り直すというかね、計画をまだ立てていなかった部分をね、こう考えてたところで、はい、まあ、それどういうのかというと、ね、このラジオでもね、まあ、結構お伝えしていましたように、ね、耕作放棄地を開拓して、まあ、今4ヘクタールくらいですね、4ヘクタールくらいを、開拓して、で、ベルガモット植えたりとかしてね、やってるわけなんですよ。はい。で、まあ今ね、ちょっと考えてるのが、このベルガモットをね、こう植えてる部分はね、もう、全体のもう半分もないくらいなんですよ。はい。じゃあ残りのね、半分以上はね、どうしてるのっていうと、まだね、何も植わってない状態なんです。はい。まあ開拓だけして、で、まあ管理はね、必要ですけどね。まあなんか作物が植わってるってわけではないんですよ。でね、まあ何を植えたらいいのかな、みたいな、まあそういうことをね、こう今ね、こう、自分たちだけじゃなくてね、市の担当者さんとかね、まあ県の担当者さんとかね、まあそういういろんな人たちとね、一緒にやってるわけなんですけど、まあこれがね、なかなか難しくてね。はい、まあ何が難しいかっていうと、ね、まあ耕作放棄地ね、ずっとね、誰も耕してなかった土地。ね、なんで誰も耕してなかったのっていうとね、まあいろんな理由があってね、まあ自分たちのね、土地の場合は、なんでしょう、高低差がね、結構あったりするんですよ。はい。高低差があったりとかね。でね、石垣がね、ちょっと崩れかかったりとかしてるところとかね。あとはね、もう湧き水がね、どんどんね、出てきてて、ね、そこら中が水浸しとかね、そういうところもあるんですよ。はい。で、あとね、場所によっては日当たりが悪いところもあるんですね。はい。で、そういうところに、ね、ベルガモットオレンジをね、こう、どんどんね、植えていくと、ね、うまく育たない。はい。育たないだけじゃなくて、育ったとしてもね、ね、管理とかね、収穫とかね、そういうのがね、もう、その他諸々がね、すごく大変っていうね、まあそういう状況なので、どうやって活用していくのがいいのかなっていうね、まあそういうのことをね、今、計画を練り直しているところです。で、まあね、もう何を植えようかっていう風なね、まあそういうのももちろんそうなんですけど、もうね、あえてね、何もこう植えないようにしようかっていうところもね、結構あるんです。はい。まあそれがね、どういうのかっていうと、ね、もう植えてね、そこのね、管理にね、こうすごい手を取られるくらいだったら、もうそこで、ね、こう、作物のお世話をあんまりしなくていいような場所にしようか、みたいな、そんな話をしてるんですね。で、じゃあ、どんなのをするかっていうと、ね、もうね、湧き水がね、ものすごい、水浸しな、ね、溢れてるところはね、もうそこをね、あえてね、もうちょっとね、水を掘ってからね、ね、ビオトープってね、湿地帯みたいな感じでね、してね、で、子供たちがね、遊びに来たりとかしてね、ね、水辺の生き物観察とか、そんなできるような、そんな風にしちゃってもいいかななんて思ってます。普通はね、畑でね、こんなことしないんですよ。はい。だってもったいないですもんね。ね、だって作物ちゃんと植えて、で、その作物を出荷して、で、それでね、商売していかないといけないんで、なんでね、そんなね、生き物観察とかね、そんなね、やってる場合じゃないんですよ。はい。なんですけども、どうしてもね、なんかもう、作物を植えるのに適してないよねって、植えたらもう大変になっちゃうよね、みたいなね、マイナスになっちゃうようなね、そういったところは、まあ、そのビオトープとかね、作物を植えるっていうのじゃなくて、そうやってなんか楽しめるような感じでやっていくのもいいのかな、みたいなことを、担当者さんたちと話してます。で、まあね、もうちょっとね、こう、理由があってね、まあ、最近ね、ね、環境問題とかね、まあ、そういったお話をするときにね、環境問題、環境の課題ですかね、生物多様性とかね、こうめちゃめちゃ言われるんですよ。はい、生物多様性。でね、その生物多様性ってね、まあ、私もね、詳しくはわからないんですよ。ね、よく聞くな、みたいな感じでね、言われるんですけど、まあ、そんな中でね、生物多様性で聞くとね、農家 とかね、まあ、農業の現場がねもう結構なんかそれでね生物多様性で農業どうなのみたいな感じでね言われるわけなんですよ。でよく一番言われるのが農薬ですよね、はい、で農薬でね生物多様性が失われてるんじゃないかみたいな感じで言われるんですよ。まあ確かにね、ね農薬でね虫をねたくさん殺すと、まあ、多様性は失われるのかもしれないですけどね。でもねまあ実際ね農業の現場にいてね農薬ねまあ当然ね私も使いますけど、なんかそれね多様性が減るっていうかね、どちらかというと農業やってるとね一つの作物がものすごく一つの作物というか一つの植物が極端にたくさん植わる環境になるわけじゃないですか。でそうすると一つの、種類の虫が大量に出るみたいなそういうのがあるんですよ。でその大量に出るのを農薬で、まあ、殺してるわけなんで、まあ、どちらかというと何でしょう多様性を失うというか何かこう偏りすぎたものをまあ何でしょうそれをこう元に戻すような調整してるみたいな、まあ、そんな印象があるんですけどね。まあ現場でもね感じる人はねそれぞれいるかもしれませんし、現場を見ないでね、ね情報だけ聞いた人はまた感じ方がそれぞれ違うんじゃないかなと思います。はい、ちなみにねその農薬を使ってもね、まあ、虫はねたくさんねそれは死にますけどね、でもね農薬の効果ってねそんな 長続きするものじゃないんで、生き残ったね虫がねまたね卵を産んでねまたたちまち増えますし、でねその農薬がね効かない虫はねこう普通にねピンピン元気にしてますし、なのでねなんか農薬が与える影響っていうのはね限定的なんじゃないかなっていうのを現場見ててなんとなく思います。じゃあ何が農業の現場でその多様性に影響してるもの何なのっていうと、私はねちょっと専門家じゃないですし、その場所によって全然違うのでちょっと何とも言えないんですけど、あるとするならば環境ですよね。環境なんかはい、まあ、環境っていうのは田んぼのあぜとかね、あぜよりは水路の方かな、水路とかがね、まあ、ただのね土のねこう溝を掘ったような水路と、それともうしっかりねコンクリートで固めた水路ではね生き物がねこう生きやすい環境っていうのは違うので、なのでそういったものがの方がまあ影響があるんじゃないかななんて思います。まあとは言ってもね、まあ私田んぼやってないですけど、田んぼやってる人にねこう水路をねこうコンクリで固める水路じゃなくてもう土のね江戸時代みたいな水路に戻しましょうよみたいな、そんな言ったらねもう田んぼやってる人大変だと思いますよ、ね、管理するの誰なんだみたいなね、まあ、そういう感じがするので ね農業の世界をね生物多様性で注目していただくのはね全然いいかなと思うんですけどね、なんか何でしょうこう負担がねこう増えすぎないような感じで ねやってね行きたいなみたいな、そんな風に思いますね。まあ生物多様性ってね、まあ多分ね農業ね、やってる人でも農業やってない人でもね、まあそれ関係ない人はいないテーマだと思うんでね、まあ、これをねねまあできれば自分ごとのようにね考えていくのがいいかななんて思いますね。はい、まあそんなわけでね、まあ私ね、まあ、そうやってね、ねビオトープとかね、やってみようかななんて、まあそんな風に思ってるわけなんですよ。はい、まあそんな感じでね、まあ今ねいろいろね考えてるところです。はい、でまあさら あとね農場のね開拓地の方でいうと、もう本当にね作物を植えられなくてね管理ができないよっていうところはね、もうそこはね背が高くなりにくい草の種を撒いて、その草でね覆ってしまおうかなみたいなね、そんな風にも思ってます。はい、まあそれはねグランドカバーとかねカバープランツとか言うんですけど、それはねカバー、まあ地面をカバーして覆うためのの植物、草ですよ。はい、まあそれ自体はね食べたりね出荷したりはできないんですけどね、そういうねやり方があるわけなんですよ。はい、まあそれをやったからね全く管理がいらなくなるっていう、そんな万能なわけじゃないんですけどね、うん、でもまあそれでもね、まあ、景観が良くなったりもしますしね、まあ、そうやってね景観が良くなったらね開拓地で仕事してても、ね、ちょっと気分がいいですもんね、気持ちがいいということでね今それを考えてるところです。で皆さんねそのカバープランツってねね、聞いたことありますか、ね、カバープランツ、ね、そのカバープランツっていうね、まあ、さっきね私言いましたけど、じゃあどんなのがあるのっていうと、ね本当ねいろいろあるんですけど、まあよくあるのがね、白爪草、クローバーですね。はい、クローバーって ね皆さんね見たことあると思いますけど、ね、全然高くならないですよね。全然高くならなくて、地面をねクローバーね葉っぱでね覆ってしまうわけですよ。でそうするとクローバー以外の草が生えてこないので便利ですよねみたいな、そういう話なんですね。すごい便利ですよね。まあなんですけど、まあね、カバープランツも、まあ、結構ねこういろいろ気をつけなければいけないことがあって、ね、カバープランツ自体がどんどんどんどん広がってきたらどうするのとか、 はい、あとはね、ずっとね、カバープランツがこう同じものがこう続かないっていう場合もあるので、なので ね、せっかくカバープランツで、ね、カバーされたけど、でまたね、それが枯れてから違うのが生えてきちゃったよみたいなね、そういうのがないものとかを選ばないといけないんですよね。はい、なのでなんか自分のところに適したものを選ばないといけないっていうのがあります。はい、まあ、それがね、まあ、クローバーもそうなんですけど、まあ、クローバー以外にもいろいろあって、あとレンゲとかもそうですね。レンゲね、レンゲとかもね、背が高くなりにくくて、でね、レンゲやね、クローバー何がいいかっていうと、ね、レンゲ特にそうなんですけど、マメ科の植物でね、空気中のね、窒素ってね、空気に含まれる窒素っていう成分がねあるんですけど、その窒素という成分をレンゲが自分の体に吸収して、でそれをね、自分の栄養にして育つわけなんですよ。はい、でじゃあそれどうするかっていうと、その窒素を、ね、レンゲが取り込んで、でそのままね、レンゲが枯れましたとかね、あとレンゲをね、人間が刈りましただとすると、そうすると地面に落ちて、でそれがね、その窒素が土にね入るわけなんですよ。はい、で窒素が土に入るって、これ 何かっていうと、まんま肥料なんですよね。はい、肥料のことなんですよ。はい、空気中のね、窒素っていうのをね、地面の中に入れるっていうのがね、まあ、これがね、肥料、まあ肥料これだけじゃないですけど、肥料のね一番大きな役割なんですけど、これをね、自然の力でやってるんですね。はい、自然の力でやってる、まあ、自然の力でやってるっていうか、自然の力でしかできなかったんですよね。はい、でそれをね、なんか今から100年くらい前に人間がそれをできるようになって、それでね、まあ、食料生産が爆発的にね増えたんですけど、まあ、それをね、まあ、それがね、化学肥料の始まりなんですけどね、まあ、それをね、まあ、自前でやってるのがね、レンゲとかそういうマメ科の植物ですね。まあ、マメ科だけじゃないですけど、マメ科がよくやってます。はい、でまああとはね、カバープランツ、それ以外で言ったら、ナギナタガヤっていうのもあるんですよね。はい、ナギナタガヤね、これはね、どういうのかっていうとね、これはね、イネ科の植物なんですよ。はい、でイネ科のね、ナギナタガヤっていうのはね、どういうのかっていうと、イネ科のね、草っていうのはね、大体厄介なんですよ。強いでしょ、強いでしょって言われても分かんないか。はい、強くてね、でね、背がねすごい高くなりやすい、はい、でそういう感じなんでね、でね、除草剤も効きにくいっていうことでね、イネ科はねすごい厄介なんですけど、このナギナタガヤはね、どういうのかっていうと、なんかね、そんなにね背が高くならないんです。はい、膝丈くらいかな、膝丈ぐらいって言っても結構十分高いじゃないっていう人もねいるかもしれないですけど、これ何がいいかっていうと、これね、こうある程度伸びて季節になったらね、自分で倒れちゃうんですよ。で自分で倒れてね、でね、その草がね、こう一面ね倒れたね、草の絨毯みたいになるんですよ。でこれね、まあ、農業の世界でね、まあ、地面を覆うものマルチとかね言ったりするんですけど、あ、マルチはね、先週かな、紹介しましたよね。はい、紹介したんですけど、まあ、そういうね、風になるので、このね、なぎなたガヤはね、これはね、結構優秀なんです。というわけで、このね、開拓地の計画をね、ちょっと話してきたんですけどね、今日のテーマはそれでいきましょうかね。カバープランツ、グランドカバーね、もう今日草ですね。今日のテーマ草でね、いきたいと思います。はい、というわけで番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていきますナヤラジオ、今日のテーマ草ということでね、草ね、ね、今までね、草をテーマにお話したことはありましたけど、まあ、今日はね、その草は草でもね、除草作業のね、草刈りとかね、除草剤とかよりも草をね、生やす方のね、お話をね、させていただいてるんですけど、はい、ちょっとね、まあ、その途中でね、先週ね、届きましたメッセージ、番組宛てのメッセージをね、ご紹介したいと思います。はい、先週ね、普通の田中さん、はい、普通の田中さん、いつもね、メッセージありがとうございます。はい、こういうね、アカウント名の方なんですよ。はい、で、ハッシュタグナヤラジオでね、投稿していただきました。はい、はい、普通の田中さん、まあ、一つ目ですね、出荷にこだわらず個人で楽しみでできる世界なんですねという、はい、メッセージありがとうございます。はい、これね、まあ、何についてのね、メッセージかと言いますと、これはね、 先週のテーマバラですね、はい、出荷にこだわらず個人で楽しみでできる、はい、これはねあのバラをね個人でね出荷するわけではなく、品種改良してる人がたくさんいますよみたいな、まあ、そんなたくさんいるのかな分かんないですけど、いますよっていうお話なんですけど、まあ、これはね、まあ、どちらかというとね出荷にこだわらないっていうかね、品種改良をねいろいろね開発ねこうあれを作ってみようこういう風にやってみようってやってると、なんかそれをねこう出荷するのにはねそんなにねこう適してないので、なので開発は開発でねに専念してますっていうのは、まあ、そういう感じじゃないかなと思います。はい、まあ、もちろんね自分でねそれをねこうたくさん栽培して出荷してる人もいるかもしれないですけど、なんかねあの一つのものをね一つのものというかねもうある程度ねまとまってね、何かを栽培して出荷する人と、あとは、新しい品種を開発だけしてる人っていうのはねもう結構ね分業制で分かれてるような感じですね。開発もしてそれをねたくさん生産もしてっていうのはねいうのはあんまりないかななんて思います。はい、まあ、いるにはいると思いますけどね。はい、で次のメッセージですね、同じく普通の田中さん、はい、こういう若い方々や今までも子供の皆さんで番組作られるのはとても分かりやすくて良いと思います。これからも頑張ってください。大人は恥ずかしくて質問できなかったり先入観が先にあって質問できなかったりですから、あ、私だけかなというふうに、はい、メッセージ来ました、ありがとうございます。はい、そうですね、はい、素晴らしいと思いますってね、ありがとうございます、分かりやすくて良いと思いますっていうふうに、ね、言っていただいてありがとうございます。はい、まあ、ナヤラジオはね、もう結構ね、まあ、子供、まあ、年齢はあんまり関係ないんですけど、まあ、いろんな、ね、年代の、ね、人にね、こうお伝えしたいなっていうふうに思ってますし、でね、まあ、どちらかというとね、もう、生産の現場であんまり行かないよみたいなね、まあ、そういう人にね、のね、なんかねもう距離が縮まるような感じでねやっていきたいなと思ってますので、まあ、これからね、やっていきたいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ということでねメッセージありがとうございます。あ、もう一通ご紹介しますね。はい、もう一通はですね、アカウント名ゆうさんからのメッセージですね。はい、淵上さんとお話をするようになり野菜と果物を今まで以上に興味を持つようになりました。わからないことはまた教えてくださいねというふうにねメッセージ来ました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、この方はね、ラジオもねあのお店もね、まあ、どちらもね、ね楽しんでいただいているということでね、ありがとうございます。どちらもありがとうございます。はい、まあね、まあ、わからないことをね、できるだけお伝えしたいなと思うんですけどね、まあ、私もねそんなにねめちゃめちゃ詳しいってわけじゃないのでね、いろいろね、間違ってることもあるかもしれないんですけど、まあ、できるだけね正確な情報をね皆さんにお伝えしていきたいなと思います。はい、正確な情報、それとねあとは現場で感じた素直なね、率直な気持ちをですね皆さんに伝えていきたいなって思います。はい、ということで、ね、メッセージありがとうございますね。ね、ぜひね、メッセージね、SNS でのメッセージでもいいですし、ね、ハッシュタグでもいいですし、あとはね、ラジオのね、FM 諫早、ね、レインボー FM のサイトからでもいいですし、ぜひね、メッセージくださいね。はい、励みになります。はい、皆さんありがとうございます。はい、ということでね、今日のテーマ、今日のテーマ、草ですよね。草といっても草を刈る方じゃなくて草を生やす方ですね。はい、このカバープランツということでね、まあ、さっきね、なぎなたがやのね、お話をね、したんですけど、あとね、まあ、いろいろあるんですよ。ね、いろいろあってね、自分たちもね、その、果樹園の下草って言ってね、ベルガモットオレンジが、の木があるその下にね、どんな草を生やそうか、みたいなね、まあ、そういう話をね、することがね、たくさんあるんですよ。はい。で、まあ、ね、ちょっと前にお話したね、今はね、杉菜がすごく生えてますよ、なんて、そんなお話もしましたよね、杉菜。ね、もう大変ですよ。ね。ね、杉菜は大変ですけど、まあでもね、杉菜はね、まあ、幸いというかね、ね、セイタカアダチソウとかいうね、背が高いやつみたいな感じで、そんな感じでね、果樹を邪魔してこないので、まだね、端っこの方に生えてる分にはね、まだマシだと思います。はい。で、杉菜をね、買ってからね、まあそれをね、草刈りをして、ね、それをね、株元ってね、木が生えてる根元のところにね、敷くことで、ね、木のね、根っこがね、まだ、幼い木なんで、それがね、根っこが乾燥しないようにってするようなね、まあそういう機能にもなるわけなんですけど、まあそれでもね、やっぱりね、もっと違うのが生えてた方がいいですよ。はい。で、クローバーもね、まあ確かにいいなと思ってね、クローバー一番最初にお伝えしましたね。いいなと思ってね、クローバーを巻こうかなとも思ったんですよ。ね。まあ、なんですけど、ね、クローバーね、いいですけどね、ね、開拓地はね、こう結構ね、段差があってね、こう、 だんだんのねこう高いところがあったりするんですね。で高いところにねクローバー生えてるとね下から見えないからねちょっとつまんないなみたいな、ね、そんな話したんですよ。ねね背が低いじゃないですかね。グランドカバー背が低い方がいいんじゃないってねですね。さっきお前言ってただろうってね言われるかもしれないですけど、ね、低すぎたらね下から見えないから面白くないなーなんて思ったんですよね。はい。でいろいろ考えたんですよ。あとねグランドカバーじゃないですけど菜の花をね、まあ、生やそうかななんてねこれも言ったんですよね。まあ、あの何週か前にねお話してね、言いましたけど、まあ、そのね菜の花もね確かにね綺麗だなと思ってねすごいいいなと思ったんですよ。下から見た時にね黄色い菜の花がねこうね段々になってねそのね幾重にもね菜の花畑が見えるってすっごい綺麗じゃないですかね。見たくないですか、って思ったんですけど一つね問題があってね、まあ、それはね何かっていうとね菜の花もねずっとねあの状態じゃないんですよ。はい。あの状態じゃなくて春が終わってねで夏になるとね枯れてね違う草が生えてくるんですよ。はい。そしたらね、景観はね台無しになるんですよね。はい。なのでまあ菜の花もねそんなにいいばっかりじゃないなって。はい。であとねまあいろいろ考えたんですけど、あとはね、果樹園のね下草で言ったらねヘアリーベッチっていうねそういうねこれもマメ科の植物があるんですよ。はい。ヘアリーベッチこれもねマメ科なんで、ね、さっき言ったみたいに、ね空気中の窒素を取り込んで自分の体内に取り込んでそれが自分が枯れたり枯られたりすることで、ね、土に窒素をもたらしますっていうねこれいいですねということなんですけどこれねヘアリーベッチね、ヘアリーベッチ見たことありますかって言ってもねちょっと皆さん分かんないですよね。ねカラスのエンドウっていうね地域によって呼び方違うのかな。自分たちのところでねカラスのエンドウってねそんな風に言ったりしますね。にの草に非常に似たものです。はい。でねちょっぴりつる性なんですよ。つる性ってねまあ、豆なんでねジャックと豆の木みたいななんかねこうペロペロとしたつるがね出るんですよ。はい。でお花とかは綺麗なんですけどそのつるがね果樹園のその果樹のねこう枝がこうちょっと下の方に伸びてきたりとかするのに巻きついたりすることがあってそこがねちょっと厄介っていう話もね聞いたんですよ。ね、なんでヘアリベッチね可愛いんだけどなみたいな感じでね思ったんですね。はい。あでちなみにねこのヘアリベッチってねこれ皆さんにねお伝えするときねちゃんと発音しないといけないんですけどヘアリベッチであってねフェアリーじゃないですね。フェアリーじゃなくてねヘアリーです。はい。フェアリーってね妖精みたいで可愛らしいじゃないですか。ね。ね。まあ、ね、ヘアリーベッチも可愛いんですけど、その妖精の方のフェアリーじゃなくて、ヘアリーですね。はい。ヘアリーね。毛がね、ペロペロ生えてるっていうね、みたいな感じで、ツルが伸びるんで、ヘアリーベッチっていうんだと思います、多分。はい。はい。そういう感じですね。ちなみにこのヘアリーベッチはね、ね、家畜のね、餌にもなります。はい。なのでね、まあ、そういうので、まあ、牧草ですね、まあ、牧草として育てたりとかしてるのもあります。はい。まあ、なのでまあねまあ牧草にもなるからまあ役立つものっていうことですかね。はい。はい。まあ、なんですけどねつる性なんでちょっとその辺がねいいばっかりじゃないということです。はい。ということですよ。皆さんどうですかね。なんかここまで話してねなんかねねどんなね草がいいかなってねすごい思いませんか。はい、ものすごい悩むんですよ。はい。まあ、今もね私悩んでるんですよ。どれにしようかなって場所によって変えようかなもう一種類でバーってやっちゃおうかなどうしようかなって景観もいいのがいいなってあ蜂蜜も取れるのがいいかなってあでもベルガモット の花が咲く時と同じだったらねそのお花がかぶってしまうな時期がかぶってしまうなどうしようかなってすっごい思うんですよ。はい。ねえほんとねまだねいろいろ迷ってて、ね、なかなか決めきれません。はい。でなんかこれが完璧っていうのがなかなかありません。ね、あとねまあね強さとかもありますよね。はい。で強さで言ったらねこれがねいいんですよ。センチピードグラスってねセンチピードって何って言ってこれムカデのことなんですよね。なんかムカデグラスムカデグサですよね。なんか嫌な感じですよね。いやでもねこれね綺麗ですよ。これはねどういうのかっていうと、まあ、芝生みたいな感じですね。はい。でなんかね多分この葉っぱがねちょっとトゲトゲしてるんで、まあ、それをねセンチピードねムカデに見立てたのかななんて思います。まあ似てるかな。うん。まあね、うん、まあ確かにね、まあ、ちょっとねムカデもトゲトゲしてますもんね。うん。ね、でまあそのセンチピードグラスは、まあ、これはね、まあ、公園とかのね、まあ、ちょっと斜面になってるところとかああいうところとかにねよく使われてるんですよ。はい。でこれはもうねもうめちゃめちゃ強いですしで ずっと生えてる系のものなんで、なんでねこれもなかなかいいかななんて思ってます。はい、まあ、ただねお花が咲くとかじゃないので、なんでねちょっとそこがねちょっとなかなかね、ねお花どうしても咲かなきゃいけないわけじゃないですけど ね、ちょっとつまんないななんて思うんですけどね。でもねこれはね、まあ、あの省力作物の一つじゃないかなと思います。あ、はい、すいません、省力管理っていうのはね、あの消費エネルギーのね省エネの力の、の管理って言って、で、まあ、これがね、中山間でね自分たちがやってるところでの、できるだけねあの労力をかけないっていうね、まあ、そういう管理のをするためにすごく役立つものですね。はい、でこれが、まあ、このセンチピードグラスも背が高くならない、まあ、芝生みたいなもんですからねっていう感じなので、なのでもうね、なんでしょう、まあ、景観にも役立ちますという、まあ、そういうものです。はい、ということでね、まあ、ここまでね、いろんなねグランドカバーねお伝えしてきましたよ。はい、あ、でもまだねもう少しねあの余裕がありますので、もう一つねご紹介しますね。はい、それがねさっきね白爪草をね、お話しましたけど、それのね赤いバージョンね、はい、クローバーじゃなくてね、あの赤クローバー、クリムソンクローバーっていうのをねご紹介しますね。このクリムソンクローバーっていうのはねどういうのかっていうとね、こうね、白爪草ってクローバーってねこう白いねあのお花がねあの低いところで咲くじゃないですか、ね、あれはあれで綺麗なんですけど、このねクリムソンクローバーっていうのはね、このね赤いね、お花がなんかねこう地面からねニョキニョキって伸びてね膝丈くらいのところで咲くんですよ。はい、でこれねすごい綺麗なんですよ。で どんな感じかっていうと、あのクローバーのねのクリムソンクローバーっていうから、こうあの普通の白いクローバーがそのまま赤くなったのかなって思いきや、そういうわけじゃなくてね、あのお花自体の、ね、形もねなんか違うんですよ。はい、で、ね、どういう形してるかっていうと、これはねあのなんかねこうイチゴみたいな、ね、形してるので、なんか別名ねストロベリーフラワーとかね、なんかあのそのイチゴなんとかとかね、まあ、そんな風なね呼ばれ方をするんですよね。可愛くないですかね。それがね果樹園にねこう一面にね広がってたらね、果樹園というかね、まあ、果樹のね開拓地の何も植えてないところにね一面広がってたら結構楽しいんじゃないかなって、ね、来た人みんな喜ぶんじゃないかなってそんな風に思うんですよ。はい、であとね膝丈くらいまで ある程度まで伸びてから咲くので、なので段々になってるところでも下からでもねそのね段々が見れるのでね、これいいなーなんて思うんですね。はい、すいません失礼しました。ね、よくないですかクリムソンクローバーね、ちょっとね検索してみてくださいね。これにしちゃおうかななんてね思ってるんですけどね、あのセンチピードグラスほど強くないんですよ。はい、まあ、なんでね、まあ、これもなんかどれも一長一短だなみたいな感じなんですけど、ね、グランドカバー ね草をね管理するっていうのはね ものすごくね何でしょう、もうこう、非生産的なね時間のねできるだけでそういうのがねないようにね、でもね、それでもね、ね景観にもいいようになんてそんなことを思いながらねいろいろグランドカバーをね見てるところですね。どうですかね、ここまで聞いて ねこの草いいなとかありましたかね。草はねこう今までねナヤラジオで結構敵キャラとしてね扱ってね、もう厄介なものっていう感じでね扱ってきましたけど、だけどねあの邪魔をしない草はねあの全然敵キャラじゃないですね。これもね生物多様性ですよね。ね、生物多様性ね、まあ、今ね植物のだけ話しましたけどね、あの動物とかの虫とかの話もしてもいいかもしれませんね。ね、来週かそのぐらいにねお話できればなと思います。で、まあ、そのためにはねいろいろ勉強しないといけないななんてね思いますね。はい、というわけでねもうそろそろねお別れの時間になってきました。今日もお付き合いいただきありがとうございました。今日は草についてお話してきました。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Con tanta rabia y con tanto puesto, pero que